ちは、バイヤード編集部のアンスコメリナです。スニークピークスエステートメンバーシップでは、編集長の松島道明が会員向けに公開した記事の中から注目のストーリーを読み解いていきます。今日は2023年11月ウィーク3のテーマである AI の記事についてです。松島さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
では松島さんの近況報告からお願いします。
近況報告、ちょうどね、今日朝 Google 行ってきましたね。実はオフィス近いんだけど、渋谷の渋谷ストリームにあって、なんかクリエイティブラボっていう Google が持っている、まあ、クリエイティブ部門のバイスプレジデントロバート・ワンっていう人がちょうど来ていて、まあ、Google の中の人もいたし、よく知っているクリエイター界隈の方々とか日本人の結構来てて、
意見交換
みたいな。あ、そうそう、うん、なんかね、本当朝ちょっとクロワッサンとコーヒーこう片手にみんなでちょっと喋ろうよみたいな、まあ、なんかちょっとね、コミュニティ的なものを作っていくようなイメージで、ちょうどさ、ワイヤードクリエイティブハッカーアワード、今年も12月に発表があるんだけれども、クリエイティブハッカーアワードでずっと審査員をしてもらっているその Google のクラウディアねが今回呼んでくれて、
トピックとしては AI とか、
そうそう、クリエイターにとって AI ってどういうふうにこれから使えるのかっていうことで、うん、でもやっぱもうとにかく使って遊んでみるべきだっていうのをこう言ってて、うん、ロバート・ワン、まあ、本人もなんか50通りぐらいの自分の顔をその生成 AI で作ったようなやつとか出してくれたりとか生成 AI 周りもアップデートが早すぎて、うん、でもちょっと改めて遊び倒そうと思いましたね。
ちょっといろいろ AI いじってみようっていう話がありましたけど、今週のテーマは AI で、増えましたよね、 AI 関連の記事。
なんかこの前このポッドキャストでもザ・クリエイターの、ね、映画のこう話ちょっとしたけれども、うんうん、まあ、特にやっぱり欧米というかアメリカ発の、いや AI に意識はあるのかみたいな、人間はこれからどうやってこう AI と向き合っていけばいいのかみたいな悩める記事めちゃくちゃ多いよね。
そうですよね。で、今回の記事は AI 時代を乗り切るために新しいチューリングテストが必要だっていうタイトルだと思うんですけれども、チューリングテストっていうと人工知能の父であるアラン・チューリンが1950年に提唱したものですよね。それを考え直す必要があるっていうお話なんですか？
そうですね、チューリングテスト、まあ、皆さんもご存知だと思うんですけれども、まあ、なんか質問をして相手が人間とコンピューターとこう見えないところにいて、で答えがこう返ってくるんだけど、どっちが人間でどっちがコンピューターかっていうのを、まあ、だから当てられなくなったっていうか、コンピューターを人間だと誤解するようになればこうチューリングテストをパスみたいな話なんだけれども、うんうん、まあ、ありていに言って、今もうチャット GPT とか使ってる人だったら、文章で返ってきてこれ人間ですか機械ですかって言われても、まあまあもう分からないわけで、そういった中で、まあ、新しいチューリングテストってどうだろうっていうか、まあ、アラン・チューリング自身はじゃあ今の状況どう考えてるかみたいな話で、まあ、そこら辺がちょっと面白いんだよね。
もう時代遅れなんじゃないかというところで。
そうなんですよ、まあ、チューリングテストっていうと、僕はなんかもう一つ思い出すのが、中国語の部屋っていう、まあ、思考実験があって、哲学者のジョン・サールっていう人が1980年に論文の中で発表したものなんだけれども、まあ、チューリングテストっていうと、なんか人工知能が人間を超えるかどうかみたいな、シンギュラリティ2045年みたいな話だけど、その中国語の部屋っていうのは、中国語全くわからない人が部屋の中にいますと、でそこに中国語で書かれた紙がこうペロってくると、でそれ質問なんだけど、なんかのこう紙渡されても全く分かんないと、でもこう書かれていたらそれに対してどういう文字を書いて返信すればいいかってマニュアルがその部屋にはあるね。でだからその中の人はそのマニュアルを読んで、とにかく言われた通りに、まあ、それに対してもう自分では意味もわからない漢字をこうなぞって書いてパッと出すと、部屋の外に。でそうすると部屋の外の人は、ああなるほど、こういう返事かと思って、また同じなんか質問を書くと、でもらうと、その人はこう全く何書いてあるかわかんないけど、マニュアル通りにもう一回なんかこう象形文字みたいな漢字を書いて返すと会話が通じると。だからその時になんかその人は中国語を理解しているかとか意識があるのかみたいな話で、まあ、明らかにないわけじゃん、中国語全く分かってないわけだから。でも中国語が全く分かってなくても、まあ、そうやってこうコミュニケーションが通じているときに、それとじゃあその中国語分かってますって言って同じようにその部屋の外と中でこうやり取りをしていることの違いって一体何なんですかみたいな、なんかそういうまあ、哲学的な実験なんだけれども、多分この記事の中ではアラン・チューリングは、まあ、今のチューリングテストをも超えるような その人工知能を見てきっとまあめちゃくちゃ驚くしめちゃくちゃ喜ぶんじゃないかみたいな話があって、うん、まあ、もちろんねチャット GPT とかさ今のさ生成 AI に対してさここで言われてるのは確率論的に喋るオウムみたいな言い方されてるんだけど、あとさあのワイヤードの最新号でインタビューしてる SF 作家のテッドチャンが、ニューヨーカーに書いた結構有名なあの記事があって、なんかねその中ではねそのウェブの中でのぼやけた JPEG だっつって、具体的にはどういうことかっていうと、要するにもう様々な画像を集めてその中から平均点とかなんかこう分布の中の中央値みたいなものを出してるから、結局何の形も像も結んでないようななんかちょっとこうブラーな JPEG が出てくるっていう、あのテッドちゃんの表現とかで、要するに訓練に使われた文章っていうのは全てこう要約して濃縮した、なんかこの前さメタボリズムの例でも言ったけれども、その生成 AI ってもう全てのデータをこう飲み込んで代謝してるだけみたいな。あと AI の起業家の人で、これ単純なオートコンプリートの強化版だみたいに言ってる、この文章がピッピッピッって続いてたらここに来るのなんだみたいな、オートコンプリート、まあそれの進んだもんなんじゃないのみたいなことを言ってるんだけれども、この記事のポイントは、じゃあ人間って確率論的に喋るオウムじゃないのっていう。
人間がね。
そう、人間だってそうじゃないっていう話なんだよね。ここでもあるよ、人間もそもそも親とか教師とかその仲間とかからいろいろなものをこうインプットして、まあ、それをこうぐちゃぐちゃっと頭の中というか体の中というかこの中でこう濃縮して要約して、うん、で何かこう刺激があった時にその中から自分でポンとこう出してるわけじゃん。AI と違って、まあ、全てみたいなものは全然取れないし、それをこう咀嚼するにも時間かかるけれども、まあ、ある見方をすれば人間も確率論的に喋るオウムでしかないと。
確かに自分たちもこう見てそれを模倣してっていうことをやってるわけですもんね。
そうなの。なんか今日もちょうどその Google の朝のクリエイティブラウンジみたいなところでちょっと議論になったのが、あの Google みたいなところは、まあ、世界中のあらゆるものをデータ化していて、うん、まあ、その中からこう新しいものを生成するって結局それってこう人々の作品の影響力とか、まあ、僕らメディアにとってはさ、やっぱりこう著作権とか作品のクレジットどうするのって議論があったんだけど、その後なんかちょっとみんなで話した時に、これケビン・ケリーも同じこと言ってたし、今日たまたま朝聞いてたあのワイヤード US のポッドキャストでガジェットラボっていうのがあるんだけれども、なんかそこでもマイケル・クローリーっていう人が言ってたのは、要するに人間も全く同じだと。例えばその抽象画の画家になった人がいたとして、でもその人はこう生まれてからその年になるまでずっと抽象画のそれまで のあらゆる有名なアーティストのものをこう見て学んで、それを練習して、まあ、いろんな美術館に行って、そのいろんな本も読んで、で様々なそのこう知識を身につけながら自分でこうやってみて、要するにその自分たちより前の人たちのあらゆる作品を参考にして飲み込んで、まさにダイジェストして、で自分がこうやっているっていう意味では、なんていうかその人の作品の影響力みたいなものを受けない限り誰だってそれ出力ないわけだし、なんかそのことが当たり前で、だから問題になるのはただ単に AI っていうのはそれをなんかものの数秒で何十万っていうその作品を、うん、まあ、多分あの飲み込めることが違いなだけで、そうやってこう人の影響を受けて何かを出してるとか、でその時にもしかしたら それは確率論的に喋るオウムというか確率論的に書く何かかもしれないけれども、でもそれですら人間とそんなに違わないんじゃないかっていう視点は一方であるよね、うん、どう思う、あんちゃん。
いや、完全なオリジナルっていうのはなかなか言い切れないところはあるんだと思うんですよね。
あるよね、
うん、
そう。例えばさ、まあ、だからこれはすごいこうなんだろうね、皮肉というか難しい判断だけど、自分が書いた文章をウェブにたくさん載ってるわけじゃん。でそれはやっぱり人に読んでもらいたいから出してるわけで、ある日、まあ、Google クローラーがそれで全部検索のために全部こうなんていうのデータ一回読み込みましたとか、今回だったらその LLM とか作るために全部読み込みましたって言われた瞬間、いや俺のは読まないでくれみたいにさ、今やってるわけじゃん、まあ、アーティストとかね、まあ、それ もちろんその著作権とかいろいろあるから。でもそこって本当判断で、まあ、例えば10年前とか20年前とか思い出すんだけど、一方でやっぱり無断で盗用されたりとか無断でこうコピペされるのってめちゃくちゃ嫌だ、
うん、
なんだけど、これケビン・ケリーのいつも言う言葉ね、あらゆる世界においてなんだろうな、盗用されるよりも恐ろしいのは誰にも見られないことだっていう、うん、アーティストにとって、あるいは作家にとっても、
うんうんうん、
で誰にも読まれないことの方がクリエイターにとって最もその存在論的にダメージがあるから、うん、まあ、それよりは例えば自分は発表する、でそれの影響を受けた次の世代の人とかがまた出てくるみたいな、なんかそういうこうエコシステムをどの程度こうちゃんと認めていくのかとか作っていくのかっていうのが今もこれ問われてるよね。まあ、結局全部オープンソースだって言ってやっちゃうと、まあ、今の Google みたいに、まあ、でっかいプラットフォームがめちゃくちゃ大量のデータ読み込んで、で結局それをさ、それでこう換金するような、まあ、サービス作ればさ、またまたそのネットワーク効果で独り勝ちしちゃう可能性もあるんだけれども、まあ、もう一個ね、今日ちょっとワイヤードの編集会議でも話題になったけれども、じゃあ本当に権利を持ってる人たちが、まあ、例えばメディアだったらメディアでこう出すコンテンツに対しては全部権利クリアするわけじゃん。そういうパブリッシャーみたいなところが自分たちの持っているコンテンツをちゃんとこうデータセットにして、いやこれそのあなたの持っているそのチャット GPT のパーソナライズ版にこのデータセット読ませると、ちょっとワイヤードチックなインサイトが全部ガンガンガンガン入ってくるよみたいな、朝一でこうニュースとか語ってほしいときにワイヤード目線でピックアップしたものを出してくれるとか、なんかそういうなんていうの、囲い込み方っていうのもこれからいろいろなパターンが見えてくると思うんで、そこ本当に大きいプラットフォームがやるのか、大きいプラットフォームがやるんだけどそれ権利どうなってんですかっていうことをいつも言われながら、なんかグレーなとこ突き進むような話なのか、もうめちゃくちゃ明快に権利がこうクリアになっている中でやれるのかっていうのはちょっと違うよね。なんかケビンも言ってた、例えばそういうデータセット、わかんない、世界のベスト100ペインターのデータを全て読まして学習できます、全部権利もクリアされてますっていう、その100の中に自分が入れるかどうかがこれからそのアーティストとしての死活問題になっていくんだみたいなこともあって、で一番まずいのが誰にも誰のどのデータセットにも入らないっていう世界はどうなんだろうな。
面白いですね。今はこうそこに飲み込まれないようにしてるけれど、逆にそこから漏れないように頑張り出すみたいな流れもあるかもしれないっていう、
うん、っていう、まあ、大きな、まあ、クリエイターとかアーティストの流れがありつつ、ちょっとワイヤードフューチャーズ来月のカンファレンスの話にもちょっとつなげたいんだけれども、うんうん、今週発表したんだけれども AI プラスクリエイティビティっていうのでね、一つセッションがあって、うん、今回あのエセットメンバーシップでも連載をしている徳井直さんが出てるんだけれども、プロデューサーというかトラックメーカーであるスタッツさんもね、このセッションに登壇してくれることになって、まあ、徳井さんとスタッツさんで、まあ、生成 AI 時代の音楽の行方っていうのをちょっと話してもらえる。で徳井さんも本当に AI DJ というか、まあ、まさに生成 AI の生成性ジェネラティブっていうところこだわって連載も書いてもらっているので先ほどはそのアーティストがそのどうやってこう、ね、AI に向き合うのか、まあ、データセットの中に入る入らないの話だったけれども、うん、もっとそこで作った作品のオリジナリティとかなんかそういうものをこうバックグラウンドにしながら、じゃあ今なんか例えばその音楽を作ってる人たちってどういうふうにその生成 AI に向き合ってるのかっていうのが、まあ願わくば多分ね徳井さんとスタッツさんでちょっとなんか実際手を動かしながらこうやってくれるのかなとか。
そうですよね、 AI と一緒に音楽とかこう作っていくっていうのがこう垣間見れるようなセッションとのことですごい楽しみでした。
まさに今日の Google の朝のラウンジでも、まあ、やっぱりそういうクリエイターの人にとってなんだろうな、よく言われるのはいや AI もツールですからっていうものがあるんだけれども、でもそういったそのツールとしての AI とその人間のクリエーションの関係ってまさにその徳井さんね、あの作るための AI でも書いてるようにガーデニングとかサーフィンみたいに書いているけれども、なんかそこのなんか混じり合い具合みたいなものが面白いんじゃないかなと思ったのと、あと今日まさにそのロバート・ワンさんとも講義が終わった後議論したんだけれども、彼なんかは例えばじゃあ AI っていうのはその IQ めちゃくちゃ高いと、まあ、もうすぐにもう圧倒的に人間を凌駕しちゃうから、まあ、そこの部分で人間がやれることなんてほとんどないんだけれども、でも逆に例えば人間はまだまだ EQ が高いからその感情の感情知性みたいなものかな、なんかそういうところを人間が引き受けるといいよねって話をしたんだけれども、でもなんかその先に今のそのチューリングテストの話じゃないけれども、そろそろ人間は多分その扉の向こうというかその中国語の部屋にいるあの誰かじゃでもいいんだけれども、うん、その AI に対してって僕は EQ というか感情知性を感じ始めてると思うのね、うん、でなんかそれのすごく面白い記事が今週もう一つあって、それがその AI チャットボットっていうのが、うん、 まあ、今もうチューリングテストを超えてるんだけれども、それがさらに機械のその体をまとう、人間の体、人間らしい体をまとった時に、そういったロボットってもっと説得力があるんだよね、うん、人間にとって。あ、そうそう、この記事の中でボストンダイナミクスがローリングストーンズのスタートミーアップをミック・ジャガーと同じ動きで真似るみたいな動画がちょっと記事の中に入ってるんで、うん、ぜひ見てもほしいんだけれども、まあ、こういう動きとか、あとパルクールね、実際になんていうの、障害物とか飛んだり跳ねたりとかバク転とかしながらどんどんどんどんこう歩いていく、まあ、アトラスっていう人型ロボットがあるんだけれども、ボストンダイナミクスの、まあ、ここでも書いてあるんだけど、実際これ見るとやっぱり人間の気持ちってちょっと動かされるわけよね、どうしたって、うんうん、もう多分あの無限にはできないっていうか、うん、だからそこにはさ、感情の何かしらの交流みたいなものが生まれ始めてる時に、うん、それをもう一度クリエイティブのところに持って帰って、クリエイティビティって最近はもう個人じゃなくて集団なんだみたいな、本当前に伊藤直樹さんにもね、いろいろ聞いてたけれども、なんかそのぐらい人間のバディとしてもうコンビンシングというか、こう説得力のある存在としての AI、
パーティーの一人としての
ロボット、そう、ロボットの体つきみたいな、そうなった時にクリエーションってどう変わるんでしょうね、うん、みたいな話をちょっと、
なんか身体に変わる箱みたいのを手にした AI がまたクリエーションにどんどん、
そうで、かつ感情を揺さぶるの、ただ単に、ね、あの言えばなんかものすごいバンバンバンバンツールみたいにこうどんどんどんどん物生成してくれるだけじゃなくて、
うんうんうん、
なんかそこにこう感情を揺さぶる新チューリングテストをパスする存在が生まれた時に、なんかまあ一つは人間のその人間性とか創造性、どういうふうに変わっていくのかなってなるし、もうそこはもうそれ意識あるって言っちゃってもいいんじゃないみたいな、それがね、これもう一つワイヤードフューチャーズのセッションでも今回デイビッド・チャーマーズ、その哲学者のデイビッド・チャーマーズ、多分何度かねここでも紹介しているけれども、それとあのアラヤの金井亮太さんがやる一番冒頭のキーノートセッション、これ熱いけど、2050年 AI に意識は生まれるのか、この問いにつながると思うんだよね。
いや、まさに
ちょうど金井さん AI に意識は生まれるかっていう書籍出したばかり、あ、紹介したよね、
う
ん、これね、
そうですね、10月の18日に出たばかりの本ですよね。
そうそうそうそう、そうなんですよ。なのでやっぱりこれ究極的にはこの問いになってくし、しかもそれ今回はカンファレンスの一番冒頭から初っ端これだからね、
もう冒頭からしっかり皆さんに聞いていただきたいなって、うん、これ今12月中旬に出すワイヤードワールドイン2024の考慮作業中なんですけれど、うん、はい、その中でサイエンスの記事の編集をしていて、
うん、
哲学者のアンディ・クラ
グさん、アンディ・クラグね、デビッド・チャーマーズとも仲いいね、
はい、あってですね、はい、身体をまとうこととか、うん、AI のネクストステップじゃないですけど、うん、そういった話をちょうど編集してたので、うん、すごいつながるなと思って、
それ読みたい、
しかもこれ金井さんがチェックしてくれてるんですよ、この原稿、
もう胸張って出せるんですよね、
はい、どちらも、うん、あのぜひ読んでいただきたいですし、まだあれですよね、トークセッションのチケットを、
あ、そうなんです、ぜひね、みんなにね、この AI に意識は生まれるのかっていう問いから入って、
うん、
徳井さんとスタッフさん、うん、そこまで行き着くと多分めちゃくちゃディープな一日の体験できると思うんだよね、うん、ちなみに付け足すと AI セッション、あとプラス2つあるから、
AI、
今年はねちょっとやんなきゃいけないなってなるし、まあ、そこにちょっとワイヤードらしい切り口で、
うん、
もう一つもね、国分光一郎さん、哲学者の国分さん出てくるし、あとは梶谷健人さんが、うん、梶谷さんから今度は今生成 AI 実際のとこどうなってんだっけ、全部聞けるんで、あの今週の AI 特集の記事を読みながらちょっとこう気持ちを温めておいていただけると嬉しいです、
ね、カンファレンスサイトもちょうど更新されているタイミングだと思いますので、ぜひ見ていただきたいなと思います。これ以外にも11月ウィーク3はナオミ・クラインと AI ドッペルゲンガーの迷宮や、あらゆる体系を可視化するピンタレストの新たなアルゴリズム、うまくコントロールすれば AI は社会にとっての素晴らしい力になるという記事も公開していますので、チェックしてみてください。最後は編集部やゲストのおすすめを紹介するワイヤードレコメンツコーナーです。今週の松島さんのレコメンドは何でしょうか。
はい、今週は山手線一周ランおすすめしたいと思います
なかなかハードルの高いおすすめが来ました、
ね、本当ですか。山手線一周したことない、
電車に乗ってってありますけど、うんうん、ランですよね
はい、山手線一周ラン僕10年ぶりぐらいかな。
あ、しかも初回じゃないんですね。
はい、あのね、ちょうど42キロとか、
うん、
あのなんでマラソンとほとんど同じ距離なんだよね。
あ、そうなんですね。実は30駅ぐらいありますよね。
ある、うん、これあのなんだろうな、僕は例えばあの東京で言うと城南城西育ちなわけですよ、うん、要するにその都心から見ると南西側なんで、
うんうんうんうん、
やっぱね山手線のね北側と東側がすげえ弱い。
あー山手線の中でも
そうそうそうそう、あのね僕あの反時計回りで今回回ったんだけど、はいはいはい、うん、やっぱね上野から北池袋にたどり着くまでが割とね旅行気分で面白いんだよ。いろいろ起伏もあって、うんうん、やっぱ山手線で一周するのも面白いし、うん、まあ車でなかなかできるようなね、うん、やっぱりこう なんていうか小回り聞かないと基本的にはずっと電車になるべく近い道をずっとこう走るんだけれども、うんうんうん、まあ、今回は全部で6時間ぐらいかかったね。
あ、すごい6時間ですか。でもまあなんかそれぞれのカルチャーをこうゆっくり、ね、そうそう見ながらは楽しそうですけど、うん、でもその6時間カンダルじゃないですよね今回は。
あ、今回はねあの、うんうん、オンというあのメーカーの新しいシューズを実は友人がやっているランボーイズランガールズ、あの桑原圭君にこの前ちょっとフラッと行って、あ、そうそうそうそう、うん、ちょっとあの新しい、その前のシューズ10年ぐらい履いてて、もうさすがにもうなんかボロボロになりすぎて、はいはい、でもまああのなんだろうな、まだあの底とかもあるし、加水分解しない限りは使えるかなと思ってたんだけど、さすがに10年やっててこれこんなボロいので、なんか履いてるからなんか何も買わないようなイメージになっちゃうと言われると嫌なんで。
いやでもあれですか、走り心地やっぱりいいですか6時間。
そうね、あのダメージがあんまりやっぱり感じなかったな、もうなんか今週1週間ゾンビみたいに歩いてるかなと思ったけど、
ね、割と普通に歩かれて
ますね。結構いけたね、うん、いけたいけた。やっぱりそうなんですね、やっぱ新しいシューズはいいな。
すごい。ちなみにあれですか、なんか使って測ったりとか。
あ、そうね、僕はなんかあの主義主張的にあんまりこうしないんだけど、まあ、でもスマホの中にストラバっていうアプリ、これ結構アクティビティやる人は結構使ってる人多いと思うんで、まあ、僕もあの友達結構いるんだけど、ストラバでね一応なんかログだけは取っておく、まあ、そうするとどこら辺で へばったのかとか、あ、なんか田端のあたりきつかったんだなとか
結構細かく見れるんですね。
そうそうそうそう。
他に何かこういつも走ってる時に持ち歩くものとかあった
り。そうですね、今回はソフトフラスクっていうのかな、その水を自分で持ちながらこう走ったんだけれども、うんうん、まあ、ソフトフラスクだと水を入れて飲むとどんどんどんどんそのちっちゃくなってくるんで、あのなんていうの、ボトルだとさ水入ってようが空だろうがそのボトルの容積そのままじゃん、だから手でこう掴んで持ってたりとか、まあ、なんか腰に刺したりとかあるんだけれども、あ、
なんかこの浮き袋みたいな折りたたんだりとか、
うん、あのトレイルではね割と昔からよく使ってたんだけれども、
ポケットとかも入れられそうな。
そうなの、
いいですね、
うん、ソフトフラスク店にゆっくりと走ってたけど、いやもっと死ぬほどきついかなってなんか10年ぶりにやって思ってたんだけれども、まあ割といけたね。
仕上がってました。
割と仕上がってきたかもしれない
計画的に走られてる
そうそうそうそう、あのでも振り返ると山手線一周は本当に駅ごとの、うん、なんていうかそのローカリティというか、うん、あとデモグラフィーというかいる人が全然違うっていうか、うんうん、そこら辺の観察もすごい面白かったね。でなんか美味しそうなそのブリュワリーとか見つけてちょっと寄りたくなるとかね、うん、
寄り道したくなっちゃう。
天気のいい日に1日がかりでやったら絶対面白いと思うあれ笑ってる、
いやいろいろレース引き換えてるんですもんね
一応ね。
いつでしたっけ、
カンファレンスの5日前かな。ちょっとカンファレンスに向けての体力作りっていう側面があるんで、山手線一周やったらあとはもうね、そうそう、練習量を落としながらピークを調整する。
カンファレンスのミートアップの時間とかに走りましたっていう人が一人いれば
一
人すごいなぐらいな。
山手線一周ラインやりましたっていう人いたら僕あの東京ノードカフェでビールかワインをおごります。
あらら、
ぜひ
ということで今週は山手線一周ランをお勧めいただきました。ありがとうございます。注目のストーリーを編集長が読み解くスニークピークスアッセットメンバーシップは毎週土曜配信です。来週も楽しみにしていてください。バイヤードは変化し続ける世界を理解するための情報とアイデアの源泉であり、カルチャーからビジネス、科学、デザイン、ライフスタイルに至るまであらゆる側面に光を当てる未来を実装するメディアです。有料サブスクリプションサービスワイヤード SZ メンバーシップでは厳選された記事や編集長のレター、雑誌のデジタル版、イベントなどを通してインスピレーションと知的好奇心をお届けします。 Spotify の Q&A や SNS でご感想などお待ちしております。